ピンチに強い人になる30の方法。その1、ピンチから目を背けない。ピンチであることを認める。ピンチになったにもかかわらず素直に受け入れない人がいます。ピンチから目を背けたり、ピンチにはなっていないと強情を張ったりです。信じられない、これは何かの間違いと疑う人も少なくありません。誰が見てもピンチなのは一目瞭然なのになかなか現実を受け入れない人がいるものです。これはよくありません。ピンチはピンチです。ピンチから目を背けているとますます深刻化します。現実から目を背けることは都合の悪い時であればあるほどよくありがちです。ピンチであることを認めなければ乗り越えることもチャンスに変えることもできません。どんどん状況が深刻になっていき、いずれ取り返しのつかない最悪の状況になってしまいます。特に強がりの人や面倒くさがり屋の人は都合の悪い現実から目を背ける傾向があるので注意が必要です。ピンチになった時、目を背けるのではなく、まず目の前の現実を受け入れることが大切です。私は今ピンチの状況に置かれていると認めます。ピンチの現状を認めるからこそ対策を練ったり計画を考えたりグッドアイデアが浮かんだりします。見たくない現実かもしれませんが、今を正しく認識するからこそ前に進めます。ピンチ対応の基本中の基本なのです。ピンチから目を背けず、ピンチであることを認める。ピンチに強い人になる30の方法。その2、私はピンチに強い人間だと思い込む。あなたはピンチに強い人間ですか？それとも強い人間ですか？人によると思われがちですが、そうとも言い切れません。自分がどう思うかは自由です。ピンチに強くなりたいなら答えは一つしかありません。私はピンチに強い人間だと思ってください。まだピンチを乗り越えられていなくてもいいのです。周りがどう思っているかも関係ありません。過去にピンチを乗り越えられなかったこともあるかもしれませんが、それは忘れてください。昔は昔です。大切なのは今どう思うかです。根拠はなくていいのです。根拠も理由もなくてもいいので、とにかく強く思い込むことが大切です。周りが何と言おうと、過去の自分がどうであろうと、私はピンチに強い人間と思うことです。自分はピンチに強い人間だと思えば本当にそう思えてきます。不思議とピンチにワクワクしてくるはずです。ポジティブな暗示がかかって潜在的な力を発揮しやすくなるのです。結局のところ思い込んだ人が強い。思い込んだ人間ほど強いものはありません。ピンチの時に大切なのは自信です。根拠のない自信でいいのです。自信があればそれだけで表情が良くなり、体の内側からパワーも生まれます。私はピンチに強い人間だと思えば大きなピンチも乗り越えられるのです。自分はピンチに強い人間だと思い込む。ピンチに強い人になる30の方法。その3、ピンチの時はピンチに集中する。ピンチになったら他の仕事は一旦ストップさせることです。他の仕事をしながらピンチに立ち向かうのはよくありません。人のリソースは有限です。時間、労力、お金には限りがあります。他の仕事をしながらピンチに立ち向かうとリソースが分散します。注意が散漫になって仕事が中途半端になってしまい、解決できることも解決できなくなります。ピンチは人生を左右しかねない局面ですから、怠惰や手抜きがあってはなりません。緊急事態であり最優先の課題ですから、ピンチの時はピンチに集中するのが得策です。すでに着手中の仕事もあるかもしれません。そんな時は先方に連絡を入れ、予定をずらしてもらったり、締め切りを伸ばしてもらったりするなどお願いするといいでしょう。大変心苦しく先方には申し訳ないですが、やはりピンチは最優先の課題です。間に合わなくなってから連絡を入れるのではなく、可能性がある段階で早めに連絡を入れておくのが得策です。もしピンチが早く解決したら予定を前倒しすればいいだけです。ピンチの時は自分の持っているリソースを全て解決に注力させましょう。ベストを尽くせばピンチを解決できる可能性がアップします。たとえピンチを乗り越えられなくてもベストを尽くした結果であれば納得できます。自分にできることは全てやったと心の整理がつくのです。後悔をなくすためにもピンチの場面ではしっかり集中することが大切です。ピンチの時は他の仕事は一旦中断して全てをピンチの解決に注力する。ピンチに強い人になる30の方法。その4、ピンチの時は呼吸を整える。ピンチの時は呼吸が乱れています。呼吸が浅くなったり呼吸間隔が短くなったりしています。これは無意識に起こります。ピンチの時はストレスの影響で心拍数が上がり自律神経も乱れがちです。焦りや不安が強く気持ちにも余裕がないので呼吸が乱れて不安定になるのです。大切なことは呼吸の安定です。ピンチになったらまず呼吸を整えましょう。シンプルなことですが最も効果的な方法です。呼吸は吸うことと吐くことの2つがあります。息を深く吸って穏やかな呼吸を意識します。吸うことより吐くことに時間をかけることがポイントです。具体的には次の2つのステップです。1、4秒から6秒かけて鼻から吸う。2、6秒から8秒かけて口をすぼめながら口から吐く。これを落ち着くまで何度も繰り返してください。回数を重ねるにつれてどんどん心が安定していきます。呼吸が整えば心も整い、心が整えば余裕も生まれてきます。脳に新鮮な酸素が行き渡るので頭がすっきりして思考の働きが良くなります。落ち着いた思考を取り戻せば取るべき片方や進むべき道が見えてくるのです。ピンチの時は呼吸を整える。ピンチに強い人になる30の方法。その後、行動する前から諦め思考にならない。ピンチに直面するやいなや諦めの発言をする人がいます。もう終わった、絶対無理だ、どうすることもできない、とっさに浮かんだ心の声なのかもしれません。正直な一言かもしれませんが要注意です。まだ何もしていません。行動する前から諦め思考になるのは NG です。もう終わった、絶対無理、どうすることもできないなど思っていると心が腐り、全ての気力がそがれます。頑張って打開策を考えたり、脳に汗をかいて知恵を絞ったりすることがなくなります。悪がきをすることも思い切ってチャレンジしてみることもなくなります。あらゆることが無駄に思え、ピンチを乗り越える努力しなくなり、そして本当に終わってしまうのです。諦め思考が発動しそうになったらすぐさま一周してください。そしてどれだけ厳しいピンチであろうと乗り切る方法は必ずあると信じましょう。最悪のピンチであっても絶対絶命のピンチであっても同じです。乗り切る方法はあると信じれば目線が前を向きます。乗り切る方法はあると信じるからこそ懸命に打開策を考えたり知恵を絞ったりして、あらゆる可能性を模索するようになります。希望を持って行動できたり全力を発揮できるようになったりします。時には悪がきも大切です。うまくいかなければ別の方法でトライしましょう。七転び八起きです。可能性が低くてもダメ元の精神で前向きに尽力すれば奇跡が起きるかもしれません。何も行動しなければ可能性はゼロですが、何か行動すれば可能性はどんどん広がるのです。行動する前から諦め思考になるのはやめる。どれだけ厳しいピンチであっても必ず乗り切る方法はあると信じる。ピンチに強い人になる30の方法。その6、判断は慎重に、行動は大胆に。ピンチの時の行動は十分気をつけてください。ピンチはギリギリの場面です。もう後がありません。野球で言えば9回裏ツーアウト満塁1打サヨナラという場面です。一つのミスが致命傷になりかねません。一言一句一挙手一投足が重要です。すでにハイリスクの状態で余裕も少ないため、もはや一つのミスも許されない場面です。取るべき行動を慎重に考えましょう。謝罪が必要なのか、調査が必要なのか、修正が必要なのか、強行すべきか、キャンセルすべきか、どういう段取りで進めていくか、できなかった時の代替策はどうするか、ピンチをチャンスに変えるアイデアはないか考えることも大切です。状況を見極めた上で長期的な視点から適切な判断を下します。時間がかかってもいいので必要とされることを洗い出し、その正しい順番など慎重に判断しましょう。そして一度これだと決めたら次は大胆に動くことです。後からやろう、時間ができたらしよう、気が向いたら取りかかろうは NG です。悠長なことを考えていると手遅れになります。スピード重視でアクションを起こしましょう。 臆することなく胸を張って踏み出します。謝罪が必要ならきちんと謝罪します。修正が必要なら面倒であってもきちんと修正します。キャンセルが必要ならキャンセルします。キャンセル料がかかるなら惜しい気持ちがあってもきちんと支払います。ピンチをチャンスに変えるアイデアが浮かんだら即実行です。うまい方法があるのならその実現に向けて全力投球です。脇目も振らずとことん集中して全力で取り組むことが欠かせないのです。ピンチの時は判断は慎重に、行動は大胆に思ったとしてください。判断は慎重に行いますが、ひとたびこれだと決めたら行動は大胆になることが大切です。ピンチの時は判断は慎重に、行動は大胆に思ったとする。ピンチに強い人になる30の方法。その7。ピンチに強い人には体力がある。いざという時、物言うのは体力です。体力が必要とされるものといえばスポーツを思い浮かべますが、それだけではありません。ピンチの時も体力は欠かせない要素です。ピンチの時は踏ん張る場面の連続です。強いストレスに耐えたり、長時間の仕事が必要になったりします。時には自分に鞭を打って頑張らなければいけないこともあります。そんな時、やはり体力があると有利です。体力があればストレスや長時間労働も乗り越えられます。集中力の継続もなくなるので仕事の質の向上にもつながります。体力がないとすぐ凹まれますが、体力があるとまだまだと頑張れるのでピンチを乗り越えやすくなるのです。体力をつけるために有効なのは筋トレと有酸素運動です。どちらか一方ではなく、できれば両方を心がけるのが理想的です。筋肉がつくと力や体力がつくだけではありません。体格が良くなったり、体がキュッと引き締まったりします。見た目が良くなることで自信がついてセルフイメージも高まります。また筋トレを行うとテストステロン、ドーパミン、エンドルフィンといったホルモンが分泌され気力の向上にもつながります。有酸素運動で心肺機能を強化しておけば、いざという時強くなります。ウォーキングやランニングをしていると達成感が得られ、私にはできるという自己肯定感が高まります。体の筋肉の7割は下半身に集中しているので、歩いたり走ったりすることで筋肉と心肺機能の両方を効率的に鍛えられます。激しいトレーニングは必要なく、コツコツ取り組むだけでも十分効果があります。体力がなくて困ることはあってもあって困ることはありません。筋トレや有酸素運動を通して日頃から体力増強に努めておくとピンチにも強くなるのです。日頃から筋トレや有酸素運動で体力増強を心がける。ピンチに強い人になる30の方法。その8。ピンチの心構えがあれば動揺しない。ピンチに激しい動揺を覚える人はピンチの心構えがありません。普段ピンチのことは考えません。ピンチは存在しない、その時になって考えればいいと思っています。私に限ってピンチを経験することはないと甘い考えがあります。これがいけないのです。ピンチを一度も経験しない人生はありません。人生では大なり小なり必ずピンチの場面に襲われます。心構えがないといざピンチがやってきた時、頭が真っ白になってパニックに陥ります。心臓がバクバクしてバタバタ大慌てすることになります。大変だ、もう終わりだと無駄に悲観したり嘆いたりするのです。大切なのは心構えです。ピンチは存在しない、やってこないと思うのではありません。ピンチは存在する、いつか必ずやってくるものだと思っておくことが大切です。ピンチの心構えができていれば、いざピンチが訪れた時取り乱すことはありません。さあやってきましたね、お待ちしていましたと冷静に受け止められます。久々のピンチならお久しぶりですね、もう来ないのかと思っていましたと余裕の声をかけられるようになります。どれだけ冷静にピンチを乗り越えられるかは日頃の心構えが大切です。心の準備ができていればピンチは怖くありません。むしろ楽しみになります。ピンチは存在する、いつか必ずやってくるものだという心構えが大切なのです。日頃からピンチの心構えをしておく。ピンチに強い人になる30の方法。その9。今までで一番大変だった状況を思い出せば今のピンチが些細に思える。ピンチに直面した時、今までで一番大変だった状況を思い出してください。仕事でもプライベートでも何でも構いません。大きな事故にあったこと、仕事で重大なミスをしてしまい大変だったこと、海外旅行で大きなトラブルに巻き込まれたこと、突然仕事をクビになったこと、離婚で苦労したこと、警察のお世話になったこと、大切な人と大喧嘩をして縁を切られたこと、本当に辛くて苦しくて散々な目にあった状況があるでしょう。思い出すのさえ嫌な経験もあるかもしれません。もう二度とあんな経験はしたくないという状況を経験したことがあるはずです。ピンチの時は身も心もいっぱいいっぱいです。そんな時は今までで一番大変だった状況を思い出し、それから改めて今のピンチに目を向けると感じ方が変わります。あの時に比べれば今回のピンチは些細なことと思えるようになります。大変だと思っていたけど意外とそうでもないと楽観視できるようになります。ピンチということでもないという感じ方に変わることも少なくありません。相対的評価によって心に余裕が生まれ、明るい気持ちが広がるのです。大抵のピンチは大げさに考えすぎています。学生の頃、学校で窓ガラスを割ってしまったら人生が終わったと感じてしまうのと同じです。その時は人生が終わったように感じても冷静に考えると全く人生は終わるようなことではありません。先生にこっぴどく叱られるかもしれませんが、人生にはノーダメージです。恋人に振られて失恋した時はもう生きていけないと思いますが、これも大げさに感じているだけです。しばらくすれば心の傷は癒えます。今まで一番大変だった状況に比べれば大抵のピンチは小さなことに過ぎないのです。今回のピンチが過去ワーストというケースもあるかもしれません。その時は過去ワースト記録を更新できたと喜びましょう。自分史を塗り替えたことになります。ワースト記録であっても1位は1位です。今後別のピンチが訪れたとき、今回の一件が役立ちます。あの時のピンチに比べたら今回のは大したことないと思えるようになるのです。ピンチに直面したら今までで一番大変だった状況を思い出す。ピンチに強い人になる30の方法。その10。ピンチの時頼りになるのは日頃からの人間関係。朝挨拶できる人は何人いますか？道や廊下ですれ違ったとき、こんにちは、お疲れ様ですと挨拶できる人は何人いますか？ピンチに強くなりたいなら日頃の挨拶が大切です。挨拶をしておかないとピンチのとき声をかけられません。声をかけたとしても助けてもらえません。いきなり何と驚かれ逃げられてしまいます。ピンチのとき人の力を借りられるかどうかは日頃からの人間関係によるところが大きいのです。挨拶は人間関係の基本的なコミュニケーションです。日頃から挨拶することで接点が生まれ、コミュニケーションが広がります。挨拶は一瞬のことです。一瞬ながらもそこには小さなコミュニケーションがあり、人間関係ができているのです。仲のいい人はもちろん顔を知っているだけの人にも挨拶を心がけるといいでしょう。苦手な人もいるかもしれません。顔すら見たくないという人もいるかもしれません。そんな人に対しても挨拶だけはしておくことをお勧めします。抵抗はあっても挨拶だけならできるはずです。ピンチになった時、苦手な人の力を借りなければいけないことがあります。苦手な人に限って顔が広かったり、能力やスキルが高かったりすることは珍しくありません。たとえそうでなくても職場の円滑な人間関係のために挨拶はしておいた方がいいのです。挨拶ができる人が増えるとピンチの時にも強くなります。挨拶をして失うものはないのですから、どんどんすればいいのです。日頃から分けて立てない挨拶を心がけ、人間関係を大切にしていると、いざという時も強くなります。日頃から分けて立てない挨拶を心がけ、人間関係を大切にする。ピンチに強い人になる30の方法。その11。ピンチを乗り切る自信は必要ない。ピンチを乗り切る自信がありませんという人がいます。ピンチを乗り切る自信なんて必要ありません。自信は成功体験を積み上げることでつけていく考えが一般的ですが、それでは遅すぎることがあります。ピンチを乗り切る自信がつくのを待っていたら何もできないままの時が過ぎます。タイミングを逃し、できることもできなくなり、すべてがダメになってしまいます。大切なことは根拠のない自信を持つことです。過去の実績も明確な理由も必要ありません。自信がなくても自信を持つということです。 野球のピンチヒッターは監督から声がかかったとき打てる自信がないので無理ですとは言いません。どれだけ危機的な状況であっても必ず前を向きます。そして胸を張って打席に向かい、とにかく力強く構えるのです。ピンチがやってきたときは立ち向かうのみ支度です。自信があろうとなかろうと胸を張って堂々と立ち向かうのみ、あたかもすでにピンチを乗り越えたかのように胸を張ってください。目線を上げ胸を張りましょう。私にはできる、大丈夫だと思い、自分の能力や明るい未来を信じましょう。自信がなくても自信を持って立ち向かえばうまくいくのです。ピンチを乗り切る自信はなくてもとにかく胸を張って立ち向かう。ピンチに強い人になる30の方法。その12、もたもたしないですぐ取り掛かる。ピンチを乗り越えようとするとき、もたもたするのはよくありません。ピンチに直面したとき、じっくり時間をかける人がいます。すっかり落ち着いているのに、まだまだ落ち着こうとする人。すでに解決策が分かっているのに、延々と考え続けるばかりで、なかなか行動に移そうとしない人。もちろん焦りながら行動するのはよくありません。呼吸を整えたり、落ち着きを取り戻したり、原因や解決策を考えたりすることは欠かせません。それぞれ必要なことであり、状況を好転させる第一ステップです。だからといって、むやみに時間をかけすぎるのは NG です。ピンチに対処するときはスピードが重要です。もたもたしていると、どんどん時が過ぎていき、ピンチが深刻になります。ピンチにはタイムリミットがあります。どれだけ素晴らしい仕事ができても、タイムリミットを過ぎればアウトです。解決できることも解決できなくなってしまえば手遅れになってしまい、残念な終幕を迎えることになるのです。落ち着きを取り戻し、原因と解決策が分かれば視線を上げて動き始めましょう。もたもたしないですぐ取り掛かる。きちんと具体的な行動に移すことが大切です。アクションが早ければ早いほどピンチを乗り越えやすくなります。落ち着きを取り戻し、原因と解決策が分かればもたもたしないですぐ取り掛かる。ピンチに強い人になる30の方法。その13、時間がないことに感謝する。ピンチの時、たっぷり時間があるという状況はまずありません。むしろ逆に時間がない状況の方が一般的です。タイムリミットがあってのんびりしていられません。しかもかなり厳しいタイムリミットがあって息つく暇もないことです。胸に手を当てると心臓の鼓動が高鳴っているのがわかります。時間に余裕がなくて強いタイムプレッシャーの中でどうにか対処しなければいけません。しかしそれはラッキーなことです。時間がない状況だからこそいつもより一生懸命になれます。凄まじい集中力を発揮でき、信じられないようなスピードが出ます。時間がないから猛烈に頭が回り、猛烈に頭が回るから良い解決策が浮かびます。ピンチをチャンスに変えるグッドアイデアも生まれます。特別な力が発揮され、自分でも驚くような仕事を達成できることも少なくありません。結果としてピンチを乗り越えられるのです。時間がなくていいのです。むしろ時間がないことに感謝しましょう。特別な力を発揮できる瞬間です。人から向けて新しい自分に生まれ変わるチャンスです。時間がないからといって何もできないと考えるのは想定です。大切なことはいかに集中するかです。短い時間であっても高い集中力を発揮すれば多くのことを成し遂げられます。時間の問題ではなく集中力の問題です。タイプレッシャーを生かせば奇跡が起きます。時間がないことに感謝すれば、ピンチに対峙する見方も変わってきます。人はピンチで追い詰められた時、特別な力を発揮します。ずば抜けた行動力もホームラン級のアイデアも限られた時間の中で生まれるのです。時間がないことに感謝する。ピンチに強い人になる30の方法。その14、ピンチの時はダメ元の精神が大切。ピンチの時、大切な精神があります。ダメ元の精神です。無理を承知でやってみるということです。可能性が低いことはトライしても無駄な試みに終わると思われがちですが、実際はわかりません。ピンチを切り抜けたり、チャンスに変えたりするためには無理を承知でやってみることが欠かせません。ダメでもともとと思えば気が楽になり、行動力が生まれます。断れてもショックや落ち込みが小さくて済みます。例えば苦手な人の力を借りたい状況があるとします。ピンチでは人の力を借りなければいけない状況があり、よりによって苦手な人がキーパーソンというケースがあります。普段は仲が良くないので協力をお願いしても断られるように決まっていると思われますが、実際はわかりません。ピンチで困っていることを話した上でお願いすれば、首を縦に振ってくれるかもしれません。募集要項に年齢制限があり、自分は年齢が1歳だけオーバーしていて条件から外れているとします。年齢の条件が外れているからといって絶対ダメとは限りません。年齢は少しオーバーしていますが、なんとかなりませんかと無理を承知の上でアプローチしてみることです。熱意ややる気が伝われば意外と OK をもらえるかもしれません。可能性が低くてもダメ元でチャレンジしてみることは大切です。普通に失敗で終わると思われますが、実際はわかりません。やってみると意外とすんなりうまくいくことがあるものです。これが積極性です。無理を承知でやってみる姿勢になれば行動範囲が広がります。不可能が可能になり、思わぬ道が切り開けることがあります。表向きの可能性に騙されないことです。多分ダメだろう、多分断られるだろうと思われることでも、やる前から決めつけるのはよくありません。何もしなければ可能性はゼロですが、下手でも不器用でもいいので動いてみれば可能性はあります。奇跡が起きるかもしれないのです。ダメ元の精神を大切にする。ピンチに強い人になる30の方法。その15、ピンチの時必死になってはいけない。ピンチの時必死になってはいけません。必死になってどこが悪いの、必死になるのはいいことじゃないのと思うかもしれません。目標に向かって下向きに努力するイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。ここに落とし穴があります。下向きに努力するのはいいのです。問題なのは余裕がないという点です。ピンチを乗り越えるためには冷静が欠かせません。ピンチの時は焦りや不安が強く精神的にも不安定な状態のため、まず落ち着きを取り戻し冷静になることが大切です。しかしせっかく冷静になれても必死になっては逆効果です。再び余裕が失われいっぱいいっぱいになります。必死には余裕がありません。地に足がついていない状態です。目の前に集中はできていますが、視野が狭くなっていて客観性が失われている状態です。必死になっていると空回りも増えます。自制心が失われ誤った判断を下したりしてはいけない行為に走ったりすることになるのです。ピンチの時に大切なのは必死ではなく根気です。根気は冷静な思考の上でベストを尽くすということです。生半可な気持ちではなく真剣な気持ちで取り組みます。誠実に問題と向き合いベストを尽くして取り組みます。根気にはいい加減な考えや遊びの気持ちはありません。集中して取り組みながらも途中でおかしいと気づいたらすぐ軌道修正を行います。あくまで冷静を保ちながら全力を発揮するということです。ピンチを乗り越えたりチャンスに変えたりするためには根気になることが欠かせません。根気になるからピンチから乗り越えるパワーが湧いたりチャンスに変えるアイデアが生まれたりするのです。奇跡的な展開も信じられないような底力も根気から生まれるのです。ピンチの時は必死ではなく根気になる。ピンチに強い人になる30の方法。その16、ピンチの時尊敬する人を思い浮かべると適切な解決策が見えてくる。ピンチの解決策を考える時は尊敬する人を思い浮かべてください。親、友人、先輩、職場の上司、尊敬する人なら誰でも構いません。人として立派で見習うところが多く仰ぎ見る存在の人がいるでしょう。もちろん尊敬できる人なら年下でも OK です。ピンチになったら尊敬する〇〇さんならどうするだろうかと考えるのです。尊敬できる人には尊敬できる思考と行動があります。良識を兼ね備えていたり、自制心に優れていたり、人として素晴らしい考え方を身につけていたり、資料分別のある行動だったり、尊敬する人になったつもりで考えてみると思考の可能性が広がります。その人の思考パターンや行動パターンが再現され、大人の振る舞いや適切な行動が見えてくるのです。尊敬する人になったつもりで考えてみるだけなら誰でも簡単にできるのではないでしょうか。お金は一切かからず場所も選びません。あなたにとって尊敬できる人は誰でしょうか。ピンチの時すぐ思い浮かべられるよう普段の生活の中で尊敬できる人を見つけておくといいでしょう。 人には想像力という素晴らしい能力が備わっています。ピンチの時、想像力をフル活用すれば正しい行いが見えてくるのです。ピンチの解決法を考える時は、尊敬する〇〇さんならどうするだろうかと考える。ピンチに強い人になる30の方法。その17。叱られることから逃げない。ピンチの場面では叱られることがあります。普通に叱られるのではなく、こっぴどく叱られるのです。相手は鬼の形相で厳しい言葉を放ってきます。バカ野郎と大声で怒られたり、なんてことをしてくれるんだと言われたりします。そこまで言うかと思うくらい厳しい叱責を受けることもあります。叱られて嬉しい人はいません。叱られるのは誰でも辛いもの。どっと落ち込んだり自己嫌悪になったりします。涙を抑えられず泣いてしまうこともあるものです。しかし叱られるからといってそこから逃げないことです。ピンチを乗り越えるプロセスの一つと考えましょう。そして叱られに行くという姿勢でいきましょう。叱られるときはきちんと叱られた方がいいのです。叱られることから逃げているとますます相手は腹を立てますます叱られます。叱る人を恨まないことです。叱られる側はショックかもしれませんが、それだけの迷惑をかけてしまったのですから叱責を受け止めることが大切です。そして謝罪も忘れません。叱られるようなことをしたのですから誠実に謝罪することが必要です。言い訳をしたくてもしません。事情を話す必要があるなら嘘はつかず正直に話しましょう。正直に話した方が気持ちも早く楽になり問題も早く解決します。叱ってくる人は永遠に叱り続けることはありません。叱るだけ叱ったらいずれ静かになり立ち去ります。どんな嵐もいずれ去っていくのと同じです。嵐の後はすがすがしいほどの低音が訪れます。悪い点を指摘されたら改善すればいいだけです。客観的に見ると無料で改善点を教えてもらえている状態です。これほどありがたいことはありません。きちんと改善すれば前より良い状態になりレベルアップします。叱ってくれた人に感謝の気持ちが湧いてくるはずです。叱ってくる人は鬼のように見える神様なのです。叱られることがあれば誠実に謝罪する。悪いところを指摘されたら改善する。ピンチに強い人になる30の方法。その18。相手を責める分だけ問題解決が遅くなる。ピンチに陥った原因が自分ではなく相手にあるケースがあります。自分に非が少しでもあるならまだしも全く自分に非がなくてピンチに陥ることがあるものです。そんな時よくあるのが相手をガミガミ責めてしまうことです。すべてあなたが悪い。あなたのせいでこうなった。あなたさえいなければ。確かにピンチの原因が相手にあれば責めたい気持ちになるでしょう。素直に納得できなければ文句の一言でも言いたくなるもの。ふつふつ怒りが湧き上がることもあるはずです。しかし相手に非があったとしても相手を責めないことです。相手を責めたところで仕方ありません。もう怒ってしまったことは対処するしかありません。相手を責める分だけ問題解決が遅くなります。目の前のピンチはどんどん広がります。相手を責めることにエネルギーを使っているとピンチ対応にかけるエネルギーが不足します。もたもたしていると取り返しのつかない事態になる可能性もゼロではありません。相手を責めれば責めるほどその人との人間関係にもひびが入ります。相手は悪気があったわけではないはずです。ちょっとしたミスや失敗をすることは自分にもあるはずです。不運や不可抗力も珍しくありません。自分も人のことを言えないと思えば痛みもすっと収まります。相手を責める暇があれば目の前の問題解決に全神経を集中させましょう。着手が早ければ早いほど問題解決も早くなります。ピンチが何らかのチャンスになるケースは少なくありません。チャンスはピンチの顔をしてやってきます。ピンチがチャンスに変われば相手を責めるどころか感謝したくなります。問題解決が早くなる上相手を責めないで済むので人間関係も良好でいられるのです。相手を責める暇があれば目の前の問題解決に全神経を集中させる。ピンチに強い人になる30の方法。その19。満点を目指さなくていい。合格点をクリアできればいい。ピンチの時完璧を目指さないことです。完璧な計画や解決策、完璧な修正や改善、完璧な言葉や文章、完璧な行動や振る舞い。完璧とは言い換えると満点です。満点を目指すと全てが遅くなります。ピンチをチャンスに変える方法もなかなか見つかりません。いくら準備をしてもまだ足りないとなります。良い解決策が浮かんでももっと良い解決策があるのではないかと考えてしまい、なかなか決断ができません。アクションを起こす時ももっと良いタイミングがあるのではないかと心配になり、ためらいが生じます。全てにおいてもたもたするのです。これは完璧主義者の人によく見られます。満点を目指す姿勢は素晴らしいのですが、ピンチ対応では非現実的です。ピンチ対応ではわざわざ満点である必要はありません。合格点をクリアできれば十分と考えましょう。試験では合格点があるようにピンチの時の対応にも合格点があります。わざわざ満点を目指す必要はないのです。とりあえず合格点をクリアできればよし。普通にピンチを乗り越えられます。対応も言葉も行動もとりあえず合格点はクリアできていると思えばゴーサインを出しましょう。合格点をクリアできていれば文句は言われません。フットワークが軽くなり行動のスピードもアップするのです。満点ではなく合格点を目指す。ピンチに強い人になる30の方法。その20。くよくよを引きずっているとピンチを乗り越えられない。ピンチの時とんでもないことになったぞと思います。厳しい叱責に落ち込んだりつまらないミスをした自分が情けなくなったりします。ピンチの時は大きなショックを受けてため息が止まりません。あんなことするんじゃなかったと肩を落としたり、もっと早くやっておけばよかったと悔やんだりします。しかしくよくよしてばかりでは前に進めません。落ち込むことはあっても引きずらないことが大切です。余計なところでエネルギーを消費してしまい、なかなかパワーが出なくなります。いつまでもくよくよしていると建設的な思考の妨げとなります。停滞に陥ってしまい、ピンチを乗り越えられなくなるのです。くよくよを引きずって抜け出せないならリフレッシュをしましょう。外を散歩する、美味しいものを食べる、スポーツで汗を流す、十分な睡眠をとる、ヨガやアロマセラピーを楽しむなどなど、そんなことをしている場合ではないと思うかもしれませんが誤解です。ピンチの時にリフレッシュをしてはいけないルールはありません。むしろピンチの時こそリフレッシュが必要です。抵抗を感じたりする罪悪感を持ったりする必要もなし。くよくよを引きずって停滞するくらいならいっそのことリフレッシュをして気力をチャージさせた方がはるかに良い。腹を満たせば元気も出てきます。スポーツで汗を流せばストレスが解消されます。睡眠をとれば頭の切りも晴れ、鋭い思考力を発揮できます。リフレッシュをすれば気分が一新され、パワーもチャージされます。リフレッシュでくよくよが吹き飛べばピンチに立ち向かう元気も出てくるのです。ピンチの時くよくよを引きずってしまうなら思い切ってリフレッシュをする。ピンチに強い人になる30の方法。その21。一人で抱え込まない。一人で難しいことは素直に人の力を借りよう。ピンチに陥った時一人で頑張るのは困難なケースがあります。たった一人でピンチを乗り越えようとすると時間や手間がかかったりストレスに悩まされたりします。途中で力が尽きたり心が折れたりして挫折することも考えられます。ピンチだからといって一人で立ち向かうことはありません。一人で抱え込むのは避けたいところ。自分一人の力や努力だけでは限界があり対処が難しいことがあります。一人で難しいことは人の力を借りましょう。一人の限界は人の助けがあれば簡単に突破できます。仕事が多すぎて困っているなら部下や同僚に協力をお願いしてみましょう。手伝ってほしいことを伝えたら大抵は手を貸してくれるはずです。たくさんの仕事も手分けをすればあっさり片付きます。お手伝いしてもらった分だけ後からお礼をすればいいことです。いくら考えてもわからないことがあるなら人に相談してみましょう。長く悩んでいることでも人の知恵を拝借するとあっさり答えを導き出してくれ、拍子抜けすることが少なくありません。可能性がぐっと広がって不可能が可能となるのです。会社が倒産して収入がピンチになったとします。一人で転職先を探すのではなく転職エージェントを頼るとスムーズにいくことがあります。専門家に相談を持ちかけると失業保険だけでなく思わぬ手当を受給できるケースもあります。 家族や友人に相談すると、コネや紹介が得られることもあるかもしれません。効率的な手続きが必要なら、治療の人のお願いすればいいことです。自分一人で頑張ればできることであっても、慣れない作業に時間と手間がかかり、ストレスも大きいものです。専門家の方がスムーズに仕事をしてくれ、ミスもありません。持ちやという言葉があるように、専門的なことはその道のプロにお願いするのがベストです。人の力を借りることを恥ずかしく思うことはないのです。困ったとき、人の力を借りるのは当然のことです。何もかも自分一人で処理するのは非現実的です。何が何でも自分一人で解決するという思考に固執していると、解決できることもできなくなります。自分一人で解決するのは困難と感じたときは、素直に人の力を借りるようにしましょう。しっかり頭を下げて、丁寧な態度と言葉遣いでお願いしましょう。お金がかかったとしても、それでピンチを乗り越えられ、チャンスに耐えられるなら安いものです。困ったときは一人で抱え込むのではなく、素直に人の力を求めることが大切です。迷いもためらいもなく、どしどし人の力を借りましょう。素直な人はピンチに強いのです。困ったときは一人で抱え込むのではなく、どんどん人の力を借りる。ピンチに強い人になる30の方法。その20に、ピンチをチャンスに変えることに固執しない。ピンチをチャンスに変えることに固執しないことです。もちろん、チャンスに変えられたらベストです。まさしく理想的な解決策であり、地獄から天国に変わります。マイナスからプラスに変えられれば、これほど素晴らしいことはありません。しかし、チャンスに変える工夫やアイデアがすぐ浮かぶとは限りません。いくら考えても良い方法が見つからず、四苦八苦することがあります。ピンチをチャンスに変えることに方法に固執しないことです。チャンスに変える方法が見つかるまで動かないでいると、じっとしたまま無駄に時間が過ぎます。難しいピンチは数学の難問を解くようなものです。正解があっても、解き方がわからないと、手の動きが止まったまま何時間も何十時間も悩み続けることになります。解ける問題であっても、初見となると、解放の糸口さえつかめないことは珍しくありません。チャンスに変えるに固執していると、貴重な時間が延々と奪われます。タイムオーバーとなれば、乗り越えられるピンチも乗り越えられなくなるのです。何が何でもチャンスに変えようとしなくていいのです。理想はチャンスに変えることですが、あくまで理想です。普通にピンチを乗り越えられれば、よしと考えましょう。いつまでも停滞が続くようなら、無難な策でもシンプルな策でもいいので、駒を前に進める方が得策です。普通にピンチを乗り越える方法ならすぐ浮かぶはずです。謝罪する、修正する、キャンセルをする。大抵はシンプルなアクションです。チャンスに変える方法がなかなか見つからなければ、時間ばかりが過ぎていくため、見切りをつけることも大切なのです。チャンスに変える方法が見つからなければ、普通にピンチを乗り越えられれば十分と考えて駒を前に進める。ピンチに強い人になる30の方法。その23。映画やドラマのピンチシーンは最高の参考書。映画やドラマでは必ずピンチシーンが出てきます。山で道に迷った、仕事で重大なミスをした、急に会社が倒産した、突然強盗に入られた、大事な試合の直前で事故にあった。一口にピンチと言ってもその内容は様々です。一言として見るのではなく、自分だったらどうするかという視点で考えてみることです。頭の中でイメージを膨らませてみましょう。これは一種のイメージトレーニングです。ピンチの模擬練習ができます。同じようなピンチが自分の身に起こらないとは限りません。日頃から映画やドラマを見るたびに、自分だったらどうするかと考えると、ピンチの時にも強くなります。映画やドラマの主人公たちがピンチにどう対応するかも参考にすることです。こうすればいいのかと、グッドなケースも見つかれば、これは良くないなというバッドなケースも見つかります。もちろん自分なりにシミュレーションしてみるといいでしょう。映画やドラマでは様々なピンチを私たちに紹介してくれます。自分だったらどうするかという視点になると、鑑賞の集中力も高まって一石二鳥です。世の中にはピンチに強い人がいます。そういう人は映画やドラマのピンチシーンを自分だったらどうするかという視点で鑑賞しています。日頃からピンチのシミュレーションができていて、頭の中では数多くの解決パターンが蓄積されています。だから自分に似たようなピンチが降りかかってきた時、取るべき行動がわかりさっと動けるのです。また日頃から映画やドラマのピンチシーンを見ていると、ストレス耐性も身につきます。いざ自分がピンチになった時、あの映画のピンチに比べればこれくらい大したことないと思え、落ち着いて行動できるのです。映画やドラマのピンチシーンは自分だったらどうするかという視点で鑑賞する。ピンチに強い人になる30の方法。その24。日頃からピンチを経験している人はピンチに強い。ピンチに強い人にはある共通点があります。日頃からピンチを経験しているのです。スピーチやプレゼンに強くなるには場数が重要ですが、それはピンチにも同じことが言えます。結局のところ、ピンチも場数です。普段からピンチを経験していると、だんだん慣れが生まれます。場数を踏むにつれて、落ち着くコツをつかんだり、原因究明から解決に至るまでのプロセスがスムーズになったりします。いつものこと、今まで何度も経験したことがあるという感覚にもなります。度胸がついて肝が座り、少々のことでは動じなくなるのです。ある程度ピンチ慣れをすると、ピンチがピンチと思わなくなるという不思議な現象が起きるようになります。またこれまでの経験上、チャンスはピンチという形でやってくることもよくわかっています。だからピンチがやってきたとき、焦るどころか逆にガッツポーズで喜ぶのです。ピンチに直面して乗り越えたり、チャンスに変えたりすることです。大きなピンチだけでなく、小さなピンチであっても場数としてカウントされます。日頃からピンチをたくさん経験して、ピンチ慣れをしておきましょう。特に初めての経験に飛び込んでいくと、それだけピンチを経験しやすくなります。ピンチに一つの無駄もないのです。日頃からたくさんのピンチを経験して場数を踏んでおく。ピンチに強い人になる30の方法。その25。他人のピンチをバカにする人は、自分がピンチのとき助けてもらえない。自分がピンチではなく、他人がピンチのときがあります。他人のピンチのときバカにしないことです。ざまみろと罵ったり、バカだなと毒を吐いたりするのは NG です。心の中で思うことはあっても、口に出して言わないのが賢明です。いざ自分がピンチになったとき、助けてもらえません。あのとき散々バカにしていたじゃないかと非難されます。周りからそっと向かれ、孤立無援となり、ピンチを乗り切れないのです。むしろ他人がピンチのとき力になることです。自己犠牲を払ってまで助ける必要はなく、できる範囲でいいのです。仕事を手伝ったり、費用の一部を援助したり、自分が知っている知恵やノウハウを伝えたり、小さなことでも相手にとってはありがたい助けです。これといって力になることがないときもあるかもしれません。そんなときは優しい声かけでも OK です。大丈夫ですよ、うまくいきますといった励ましや応援の言葉でも精神的な支えとして喜ばれます。明るい言葉をかけてもらえると、誰でも嬉しく不安も和らぎます。そういう人はいざ自分がピンチになったとき、助けてもらえます。情けは人のためならずです。他人をいたわる心遣いは世の中を循環し、自分のところに戻ってくるのです。他人がピンチのときバカにしない。むしろできる範囲で力になる。ピンチに強い人になる30の方法。その26。お守りを持っている人はピンチのときに強い。あなたはお守りを持っていますか？お守りには神様の力が宿っています。不思議なパワーが秘められた存在です。持っていると災難から守ってくれたり、心の支えとなって安心や落ち着きが得られたりします。もちろんピンチで困った時も頼りになる存在です。お守りを持っているのにピンチになるのはおかしい、どうして災難から守ってくれないのと思うかもしれません。それは誤解です。愚痴を言ってはいけません。きちんとお守りに助けられています。本当はもっと大きなピンチがやってくるところを、お守りのおかげで小さなピンチで済んでいるのです。ピンチになった時、お守りをそっと優しく握りしめましょう。お守りからパワーをもらいます。このお守りがあるから大丈夫、必ず守ってくれると思え、前向きな気持ちになります。安心感が得られて心が落ち着いたり、パワーが得られてやる気や元気が出てきたりします。頑張る私を見守ってくださいと思いを込めるのもよし。ピンチに向かう力が湧いてくるのです。お守りは学生や受験生が持っているところをよく見かけますが、それは一つのイメージにすぎません。お守りは立場、年齢に関係なく誰でも持てるものです。 お守りを持つも持たないも自由ですが、ピンチに強くなりたいならお守りを持つのは良いことです。心の支えは一つでも多い方がいい。たとえそれが科学的根拠のないものであっても力をもらえるなら意味があります。小さなお守りであっても秘められたパワーは大きいのです。バッグやカバンなど普段からお守りを身につけておくといいでしょう。お守りは心の支え、そしてパワーの源です。お守りを持っているだけでピンチの時も強くなるのです。普段からお守りを身につけ、ピンチの時お守りからパワーをもらう。ピンチに強い人になる30の方法。その27。メリットのないピンチは一つもない。ピンチを乗り切った時のメリットに目を向けてください。ピンチを乗り切った後、成長も進化もゼロということはありません。どんなピンチでも乗り切った後、必ずポジティブな変化があります。知識が身につく。スキルが磨かれる。メンタルが鍛えられる。知見が得られて視野が広がる。報酬が得られる。面白い話のネタになる。新しい仲間が増えて交友関係が広がる。上司や顧客との信頼関係を強化できる。社内評価がアップして出世が有利になる。仕事の実績が増えて今後のキャリアアップにつながる。そして貴重な人生経験が増えるというメリットも見逃せませんね。じっくり考えてみると自分にとってプラスとなるメリットが見つかるはずです。しかも一つだけでなく多くのメリットが得られることに気づくのではないでしょうか。メリットとは達成した時のご褒美です。ピンチを乗り切った時のメリットが分かればよし頑張ろう。必ず乗り越えてみせるという気持ちになります。やる気が湧いてモチベーションもアップするのです。今あなたが直面しているピンチはどんなメリットがあるでしょうか。メリットのないピンチは一つもありません。メリットをイメージして自分を奮い立たせましょう。ピンチを乗り切った時のメリットに目を向けてやる気やモチベーションを高める。ピンチに強い人になる30の方法。その28。一つの解決策で安心しない。万一に備えて代替策も考えておく。解決策が見つかれば安心と言いたいところですが、ちょっと待ってください。一つの解決策だけで安心しないことです。解決策は一つあれば十分と思われがちですが、世の中に絶対はありません。いけると思った方法であっても、何らかの事情でダメになることがあります。状況、条件が急変することは珍しくありません。解決策を一つしか準備できていないと、何らかの事情でそれがダメになったとき、あたふたします。ピンチのときは何が起こるかわかりません。そこで大切になるのが代替策です。解決策が使えなくなったときのために、あらかじめ二つ目の策を考えておけば安心です。何らかの事情で解決策が使えなくなったとき、さっと代替策に切り替えられます。状況によっては、念のため第三の策まで考えておくのもいいでしょう。他の解決策もあるという安心感があれば、精神的な余裕も生まれ、落ち着いて取り組めるのです。万一に備えて代替策も考えておく。ピンチに強い人になる30の方法。その29。途中で判断を誤ったと気づいたら早めに軌道修正するのが吉。ピンチ対応のモットーは判断は慎重に、行動は大胆にです。判断は慎重に行います。そしていざ行動するとなったら大胆に動きます。しかし人間は完璧な生き物ではありません。慎重に判断したつもりであっても途中でこれはおかしい、判断を誤ったと気づくことがあります。ここでよくあるのが見て見ぬふりという対応です。誰でも自分の間違いは認めたくありません。間違いを認めたくない気持ちが強ければ強いほど見て見ぬふりをして放置という対応になりがちです。誤った行動を継続するのはよくありません。どんどん間違った方向に突き進んでしまいます。間違ったことをしていると間違った結果が返ってきます。これでは状況が改善されるどころか、どんどん悪い方向に向かっていくばかりです。先へ進めば進むほど引き返す距離が長くなり、やり直しが大変になります。途中で判断が誤っていたと気づいた時の対応はどうするのがいいのでしょうか。すぐ軌道修正に取り掛かりましょう。特別なことでも何でもなく当たり前の対応です。まず一旦足を止めることです。どんな対応が良いのかもう一度紙に書き出して策を練り直しましょう。今度こそ判断を誤らないよう十分慎重に考えることです。中断なら中断のお願いをして、変更なら変更のお願いをします。中断や変更をするのは心苦しいかもしれませんが、行動を先延ばしにするのはよくありません。面倒くさい気持ちや申し訳ない気持ちもあるかもしれませんが、強い心で振り切りしっかり行動することです。何事も早めが肝心です。早めに軌道修正すれば被害もダメージも最小限で抑えられます。途中で判断を誤ったと気づいたら早めに軌道修正する。ピンチに強い人になる30の方法。その30。ピンチを乗り越えられたらきちんと紙に書き留めておこう。ピンチを乗り越えたらどうするか。一見落着してほっと胸を撫で下ろすところでしょう。ガッツポーズで喜びに浸る人もいるでしょう。緊張からの解放は最高に心地よく、つい笑顔に包まれる人も多いのではないでしょうか。もちろんほっとしたり喜んだりするのもいいですが、その前にもう一仕事が残っています。忘れないうちに紙に書き留めておきましょう。ピンチの詳細をはじめ、そこから得られた気づきや学び、教訓です。きちんと文字として残しておくことが大切です。できれば熱い気持ちが残っているうちに書き留めておきたい。日記をつけている人なら絶好のネタとしてきちんと書き留めておきましょう。日記がますます充実して魅力的になります。ピンチを乗り越えたことは特別な経験です。特に大きなピンチを乗り越えたというのは富士山登頂やフルマラソン完走と同じくらいの達成感があります。偉業の一つであり胸を張って誇れるものです。そんな素晴らしい出来事を書き留めておかないではないのです。今度再びピンチに見舞われることがあればその記録を振り返ってください。私はやればできる人間だという自信がみなぎってきます。あの時乗り越えられたのだから今回もきっと乗り越えられると思え勇気と希望をもらえます。文字として残しておけばいつでも読み返せて何度でもはっきり思い出せます。その記録自体が大事な勲章になります。素晴らしい記録は未来の自分へのメッセージにもなるのです。ピンチを乗り越えられたら忘れないうちにきちんと紙に書き留めておく。再びピンチに見舞われたときその記録を振り返る。ピンチに強い人になる30の方法。まとめ。その1。ピンチから目を背けずピンチであることを認める。その2。自分はピンチに強い人間だと思い込む。その3。ピンチのときは他の仕事は一旦中断して全てをピンチの解決に注力する。その4。ピンチのときは呼吸を整える。その5。行動する前から諦め思考になるのはやめる。どれだけ厳しいピンチであっても必ず乗り切る方法はあると信じる。その6。ピンチの時は判断は慎重に、行動は大胆に思ったとする。その7。日頃から筋トレや有酸素運動で体力増強を心がける。その8。日頃からピンチの心構えをしておく。その9。ピンチに直面したら今までで一番大変だった状況を思い出す。その10。日頃から分け隔てない挨拶を心がけ人間関係を大切にする。その11。ピンチを乗り切る自信はなくてもとにかく胸を張って立ち向かう。その12。落ち着きを取り戻し原因と解決策が分かればもたもたしないですぐ取りかかる。その13。時間がないことに感謝する。その14。ダメ元の精神を大切にする。その15。ピンチの時は必死ではなく本気になる。その16。ピンチの解決法を考えるときは尊敬する〇〇さんならどうするだろうかと考える。その17。叱られることがあれば誠実に謝罪する。悪いところを指摘されたら改善する。その18。相手を責める暇があれば目の前の問題解決に全身心を集中させる。その19。満点ではなく合格点を目指す。その20。ピンチのときくよくよを引きずってしまうなら思い切ってリフレッシュをする。その21。困ったときは一人で抱え込むのではなくどんどん人の力を借りる。その22。チャンスに変える方法が見つからなければ普通にピンチを乗り越えられれば十分と考えて駒を前に進める。その23。 映画やドラマのピンチシーンは自分だったらどうするかという視点で鑑賞する。その24、日頃からたくさんのピンチを経験して場数を踏んでおく。その25、他人がピンチの時バカにしない、むしろできる範囲で力になる。その26、普段からお守りを身につけピンチの時お守りからパワーをもらう。その27、ピンチを乗り切った時のメリットに目を向けてやる気やモチベーションを高める。その28、万日に備えて大対策も考えておく。その29、途中で判断を誤ったと気づいたら早めに軌道修正する。その30、ピンチを乗り越えられたら忘れないうちにきちんと紙に書き留めておく。再びピンチに見舞われた時その記録を振り返る。